あなたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さんこんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。この番組での基本的な内容は、虐待 DV モラハラパラハラ、この連れ去り、親権制度、発達障害、カサンドラ症候群、問題行動、上下関係の意識、人権等々、世の中の理不尽さに対する私の思いや、その心理の流れの説明から現状を知り、そこから抜け出すためのヒントなどをお伝えしております。また、ハラスメントを踏まえた子どもブランディングという子育てやしつけに代わる新しい考え方の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日はゲストさん登場です。本日のゲストさんは、群馬県にお住まいの、この3月にね、人口20万の市役所を定年退職され、4月より新たなスタートを切られました、社会福祉士、岡田克彦さんです。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種。
ありがとうございます。それでは岡田克彦さんにご登場いただきます。岡田さん、こんにちは。
こんにちは、岡田克彦です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではね、まずね、岡田さんの方から簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、私は群馬県で、市町村の、市役所の公務員をしてました。そして3月末に退職しまして、4月から岡田社会福祉士事務所と、あと福祉関係の NPO 法人の、まあ、二足のわらじでこれから活動しようと思っております。
ありがとうございます。その辺のね、ちょっと深い話もね、させてもらえればと、していただければと思っております。私とね、岡田さんとの出会いは、おととしの6月でしたっけ、Facebook のね、とある Facebook グループにて出会いまして、私は確か7月から、LP 作成超初心者コース7日間チャレンジの第1回を始めましたが、その第1期生として、これまでこのラジオに出ていただいた日野美香さん、メーテル真紀さん、松下陽子さんたちと共に学んでくださったんですよね。
そうですね。
ね、7日間のグループワークなんですけれども、本当に公務員ですかって聞きたくなるぐらい楽しい方で、ムードメーカーとしていつもその場を盛り上げてくださいましたよね。
いえいえ。
私はその時ね、うつ病を寛解したばかりで、もろもろ心配だったんですけれども、おかげさまで、落ち着いて楽しく先生をすることができました。ありがとうございます。
ありがとうございました。ね、みんなでね、楽しく LP 作成ができましたよね。
ですよね。 ね、そんな岡田さんはね、長年福祉畑でやってこられた方で、皆さん福祉ってどんな意味かご存知ですか？意外とね、本当の意味を知らない方が多いんですけれども、これはね、目の前にいるたった一人の人の幸せを考えることなんですよね。それを地でやられてたと言いますか、本当純粋な心で、福祉という仕事をやってこられた人なんですよね。だから優しい方なんです。で、ここでね、ちょっと社会福祉士さんっていうお仕事についてちょっと簡単に説明していただければと思います。どんなお仕事ですか？
そうですね、社会福祉士っていうのは福祉の専門家ということで、国家試験を通るんですよね。そしてその内容は多岐にわたって、高齢者、子ども、障害者、そして犯罪者だとか、そういう方のですね、サービスとか、いろいろ調整とかありますよね。そういうのを、コーディネートする役割となってます。それなんでね、いろいろなところでお勤めしてる、独立して何をするっていうことはないんですけど、福祉施設に勤めてたり、病院の、ワーカー、ソーシャルワーカーですね、相談員をしてたり、そういう方が多いですね。それで私は、独立型という一つの、社会福祉士の在り方として、成年後見、認知症だとか知的障害者だとか、それと精神障害者のですね、心情看護というの、身の回りの世話ですよね。それと金銭管理、そのような仕事と、あとは就活って言って、これからね、高齢者の方がやっぱり自分のね、意思をはっきりね、言って、そして遺言じゃないですけどね、自分がどうしたい、お医者さんにかかった時にね、終末期どういうような状態にしてもらいたいなんていうことを考える就活っていうことについて、世の中ね、地域の方にお伝えしていくということを主にやっていこうかななんて思っております。
はい、そうなんですね。ありがとうございます。本当に大事な役割だなと思います。続いてもう一つだけちょっとお尋ねしたいんですが、ご趣味でお習字をやられてますよね。お習字の師範であられるのですよね。で、100人プレゼントをね、公務員でいらっしゃる中でされてたと思うんですけれども、チャレンジ企画をですね、で私もその中で賞を書いていただきましたよね。最愛工場、これですよね。ごめんなさい、リスナーの皆さんにはちょっと見えないんですけれども、これいつもそばにあるんですよね。これ見て、ああまた頑張ろうって思いますよね。これこの企画ってどんなものかちょっとだけ教えてください。
はい、私書道ね、30年ぐらいやってるんですよ。そしてここで自分の強み発見のところで、自分の強みは何だかどうかなっていうところで、誰かがね、ちょっと岡田さんあれですよねなんて、書道はそれ強みですよねとか言って、自分ではそれはただの趣味で強みだとかなんだとか、そんなこと全然思ってなかったんですけどね。そして、ああそうなのか、俺の強みって書道っていうのもあるのかと思いまして、そしてちょうどその時に35周年だったかな、金属35周年で永年金属表彰で金一封5万円もらったんですよね。そしてその5万円を使って、自分の趣味である書道を、皆さんのね、モチベーションアップの一つとして、書道で色紙で4文字を書いて、その人なりの、4文字をですね、その人のイメージを膨らまして、その人のね、今の加藤さんに、差し上げたような、その人のイメージに合った4文字を、書く、モチベーションアップ書道色紙100年プレゼントというのをチャレンジでやってみました。そして、日本やですね、外国だと、イギリス、ドイツ、 シンガポール、もちろんアメリカとかですね、フランスもいたかな、イタリアもいたかな、はい、まあ、そういうところにもですね、まあ、お送りさせてもらって、好評を得て、まあ、100人のね、チャレンジ達成はされました。はい、以上です。
ね、そうで、もうすごい、勢いでしたよね。もう、外国のこっから、シンガポールから、こう、お礼が来たとか、ね、大騒ぎでしたけれども、本当に私も最愛工場ってね、何とか最高の愛に、向上心の向上ですよね。変えていただきました。ありがとうございます。私の大好きな言葉でございます。ね、ありがとうございます。今日はね、岡田さんと私の共通の話題で盛り上がりたいなと思っておりますので、ジングルっていう音楽の後にね、その詳しいことをお聞きしていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
それではジングルお願いします。
夢のため。
はい、ありがとうございます。それでは後半では岡田さんの思いや世界観をぎゅって詰めてたっぷりとお届けしたいと思います。それではまた質問をしていきますね。
はい。
ところでね、先ほど社会福祉さんのお話をしていただきましたけど、はい、これ今後、社会福祉さんとして、まあ、個人で動かれていくと思うんですけれども、どのような思いで何を大切にしていきたいと思っておられますか？
そうですね。まあ、社会福祉士になろうと、なろうっていうか、まあ、今、これからね、独立してやろうと思ってるんですけど、ね、本当なら、私ね、先ほど言った通り公務員だったので、公務員は再任用とか、天下りだとか、そういうのがあるんですよね。それ5年間あって、まあ、5年間過ぎると年金もらえるので、まあ、そのつなぎで、まあ、そういうとこ勤める方が多いんですよね。だけども私はその5年間がね、ちょっともったいないような気がして、自分で、自分のね、まあ、身の回りっていうか、そんな遠くの方はできないので、自分の身の回りにいる方の、まあ、お手伝いをですね、したいと思いまして、成年後見人、一人暮らしの方、認知症の方、まあ、精神とかね、障害を持っている方の、まあ、にね、寄り添って、そしてその方がね、まあ、健やかにね、暮らせるお手伝いを、まあ、していきたいっていうふうに考えて、社会福祉士事務所を、まあ、開業するという、まあ、気持ちになりました。そしてまた先ほど話した、福祉関係の NPO なんですけど、これはですね、ちょっとね、子ども虐待の方のね、関係で、まだね、私、その子どもの部分については、ちょっと素人なんですよ。高齢の部分はすごいね、長く関わってたんですけど、子どもの部分が素人なんですけど、今後は子どもの、虐待とかね、久美子さんが、まあ、やってるね、いろいろな活動の方もね、少し勉強していきたいななんて思っております。以上です。
お任せください。ありがとうございます。ね、その、まあ、虐待、高齢者虐待もあるし、児童虐待もあります。その辺のお話も、ぜひね、共通のお話として聞かせていただきたいんですが、その前にちょっと加藤からね、ちょっとお話を、させていただければと思います。加藤はね、保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーターっていうね、発達の療育の方の、資格を持って学びを、長年してきました。プラス虐待サバイバー、非虐待児として様々なハラスメントについて自分の経験や長年の研究からコーチとして活動していて、心理面からのサポートを主にしています。ハラスメントについて、その、心理面からの解決っていうところを目指しています。 ね、全てのハラスメントの猫はみんな一緒って思ってます。それは親子関係に、起因すると考えておりますので、特に親子間での虐待に一番関心が私はございます。で、いつもお話しさせていただいていることで恐縮ではありますが、虐待って状態、どんな状態を言うのか、よくわかんないっていう方もいらっしゃるのでお話したいんですが、この虐待で、なんていうのかな、親と子の間に精神的な断絶が実は起きてるんですよね。で、子供に例えば嘘をついたり、子供の思いを否定して自分だけの価値観を教えるようなことが実は起きていて、それがそのしつけとして、認められているので、その実際には虐待から子供が逃れられないっていう事実があったりもします。で、この、子供の思いや世界観を無視した状態っていうふうにね、言えるかなと思っています。そうですね。こういったことが、実は高齢者の中でも、起きているっていうことは聞いてます。高齢者の方は、もう全然私は分野ではないので、わからないんですが、心理面から、理解はすごく、できるなとは思っています。その辺についてちょっと、岡田さんから、高齢者虐待をまずちょっと教えてもらえたら、現状とか。
はい、そうですね。高齢者虐待っていうのは、やはり、先ほど久美子さんが言った通り、家族関係の、結局は逆転現象なんですよね。はい。今までね、子供の時は、親がいて、それで子供が、やられるっていう形が多いんですけど、それが、それが積もり積もって、親が高齢になってくると、その現象が逆にパワーバランスが逆転しちゃうんですよね。そして、今まで自分が、しつけと称されてやられてたこと、価値観とかもね、植え付けられてることが今度は逆になって、今度は、子供の方から、ね、親は変な話しつけられちゃうっていうか、価値観を押し付けられちゃうとか、積年の恨みを晴らされちゃう。
あります、わかります、
はい。そういうような感じが、高齢者虐待がね、多く。またね、経済的な理由もあって、分離ってね、お互い同士がね、離れられないっていうようなね、子供は経済的に親の年金を当てにする。親は子供をにね、いろいろなこと、体が動かないからいろいろなことをしてもらいたいだとかね、そういうふうに共依存の関係ともね、あり得るんじゃないかななんて思っております。はい、
ありがとうございます。ね、刻一刻とちょっと時間がなくなってきているのをすごい焦ってくるんですけれどもっともっと岡田さんの話をたいと思ってるんですが、ね、これまでね、岡田さんの思い、高齢者虐待に関する思いとかね、聞かせていただきましたけれども、そうですね、今後の展望や夢、目標などありましたら、一言お願いします。
やっぱりまだ高齢者虐待だとか、他の虐待だとか、あと就活だとか。っていうのは今まではね、なんとなく子供も親に、そういうね、今後のこと、これからね、体が弱くなって、最悪亡くなって、その亡くなった後の、遺産相続だとか始末だとか、あとは医療ですね、医療どういうような、心臓マッサージするとか、いろいろ色をつけるとか、いろいろね、決めなくてなんないことを逃れてたっていうところがあるんですよね。後回しにしてたっていうのかな。そういうのがあるので、そういうところを早めに自分の意思ですよね、そういうのをはっきり表明するのが大切だよっていうようなことを、講演講座を通して、広くね、一般市民の方に考えていただくような活動ができればいいななんて思っております。
ありがとうございます。あと書の方のね、作品販売なんかもね。
そうですね、書の方はね、それでね、モチベーションとかね、自分のモチベーションとか高めて、 いただければね、ありがたいと思っております。
ありがとうございます。そんな岡田さんから、リスナーの皆さんにプレゼントがあるとお聞きしたんですけれども、教えてもらっていいですか？
はい、プレゼントっていう話でもないんですけど、今やはりこうなんていうのかな、お一人様だとかよく言いますよね。それで一人暮らしの親を、地方で抱えてる方とか、そういうね、各家族で田舎に親を置いてきて、それで東京とかね、大都市にお子さんが来てて、それで残されたお父さんお母さんが、ちょっとね、不安な状態になっているとか、また認知症でね、近所に迷惑をかけているなんていうお話もありますよね。そういう時にはやはり成年後見制度とかね、そういうことを使うのも一つの、提案としてはあるわけなんですよね。他にね、やることっていうのもできることもいろいろあるんですけど、そのうちの一つのこととして、成年後見というようなことがあります。でその辺の話っていうのはね、やはりこう親と子供ってね、そういうところはね、なかなか話しづらいなんていうところもあるので、やはりね、子供は子供としてそういう知識をね、入れとくことが必要なんじゃないかなと思いまして、プレゼントとしてですね、そういう方、そういう親とか、自分もね、独身なら将来不安ですよね。また夫婦2人でお子さんがいない夫婦2人暮らしの方も不安ですよね、将来。そういう方の不安をね、解決するんじゃないけど、こういう方法がありますよということで、成年後見等の、お悩み相談会じゃないですけどね、それをさせていただきたいと思います。
はい、限定3名ということでね、時間無制限だそうで。
そうですね、納得するっていうか分かるまで、ね、はい、お話しさせていただける、おしゃべりした中で、してる中でね、知識が増えていただければいいなと思っております。
はい、もしよかったら皆さんもね、これすごく大事なことだし、岡田さん自身がね、目の前のたった一人の人の幸せを考え尽くしてこられた岡田さんならではの深い慈愛を持ったご相談会になるかと思います。その豊富な知識量も、安心を感じさせてくださいますね。私の、法律を交えた心理からの毒親介護の解釈についてもお話しさせていただいたことがありますが、岡田さんはその具体事象をたくさん抱えておられますよね。私のFacebook ページに岡田さんの情報を載せておきます。ぜひアクセス、その応募要領とか書いてありますので、ぜひアクセスしてみてください。はい、たくさんあったはずの時間がもうないということなんで寂しいですが、エンディングに入りたいと思います。それではジングルお願いします。
夢の種放送局、
はい、ありがとうございます。本当にね、あっという間でもう24分経ってしまうんですけれども、そうなんですよね。もうこの短い間では岡田さんの魅力をもう全部余すところなくお伝えするってことができなくて申し訳ないなって思ってます。ね、いろいろお話をしていただきましたけれども、岡田さんいかがでしたか？
はい、ありがとうございます。今話をさせていただいたことによって、または私のね、活動もね、こう、思考がね、まとまったっていう感じがしました。本当に今日はね、大変ありがたく思っております。大切な時間をね、割いていただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。これからも応援してますね。現在夢の種専用の私の Facebook ページを立ち上げてあります。次回のお知らせやゲストさんのプレゼントの応募方法などを挙げております。夢の種の中の私のホームページ、これを聞いてくださるためにタップしていただいたページの一番下コメント欄の上に、Facebook ページのリンクを載せています。そこに、今回の岡田さん情報やプレゼントの応募要項等載せておきますので、ぜひぜひご応募ください。 さて次回は3月は2月にね、私の毒親が他界したために長女としてワーオペで、もろもろと取り仕切りましてね、看取りから家の整理、火葬、納棺まで相続関係以外の部分について3月初めまで茨城でやっていたので2月分の再放送をさせていただきました。で、4月はスタ1年のスタートの時です。そこに合わせて第1週と第2週は、岡田さんとだいぶ前にお約束した通りそのスタートを夢の種でご紹介させていただきました。で、同じものを放送させていただきますね。で、第3週と第4週は夢の種とクラブハウスでこれまで私がお話してきました虐待を代表とするハラスメントを踏まえてのしつけに代わる子どもブランディングについてさらに深めていきたいと思ってます。子どもブランディングとは教えない子育て、っていう人が大勢かと思いますけれども、その内容をぜひ聞いてくださいね。さて本日は岡田さんにお越しいただきその魅力満載でお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。親の介護について相談に乗ってもらいたいということはもちろん、もっと掘り下げた成年後見人について、や、終末期介護、看取り、お金の問題などなど何でも岡田さんに質問してくださいね。また岡田さん情報を、Facebook ページでご確認いただきながらご感想もいただきますと嬉しいです。岡田さん30分間お付き合いくださいましてありがとうございました。ぜひまた来てくださいね。
はい、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
それではまた来週。道を歩いて行こう、一歩前、君がその足踏み出した時、新たな景色が見えてくるはず。だから前を向いて、そう一歩前、いつもみんなが君のそばにいるからね。だから君は大丈夫、全てはうまくいってる。君の未来へ向かってるよ。君のそばに